十回の一つ一つの戒めを見ております。今日は第四回、安息日を心に留め、これを聖別せよであります。神様は7日のうちの1日を、特に私たち人間の安息のために取り分けられました。安息日とはどのような日であるのか、一つの答え方として中断の日であるということができると思います。東京神学大学で教えてこられたある牧師先生が、中断される人生という書物を書いておられます。中断というのは途中で立つこと、断ち切ることであります。何を断つのかというと、人間の技、人間の働きであります。断ち切るというよりは、断ち切られると受け身で表現した方が良いかもしれません。なぜなら、私たち人間が安息日を設けたわけではなくて、神がこの日を定めて私たちの営みを中断してくださるからです。なぜ神様はこの日を設け、私たちに各々の働きを中断せよとお命じになるのでしょうか。それはご自身を仰ぐことのためです。私たちが神と向き合うことのために安息日があります。マラソン競技では、ある間隔ごとに給水のポイントが設けられています。そのように神様は私たちを命の水により豊かに潤してくださるために、この日を備えてくださったわけです。安息日ごとに私たちはこの世の技を中断して、共に集まり、蘇られ天におられる栄光の主を仰ぎます。そして過ぎた日々の罪を告白し、十字架による許しの恵みに預かり、御言葉に養われ、聖なる食卓に連なる。神が飢え渇いているものを決して捨て置かれず、飽き足りるまで食べさせ飲ませてくださることを私たちは実感するのです。安息日の由来は創造の御業にあります。11節、6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。そして新約の時代に生きる私たちにとっては、もう一つ安息日の根拠があります。それはイエス・キリストのよみがえりの御業です。旧約聖書の時代には安息日は7日目でありましたが、新約の時代となって主の初めの日に移りました。なぜならこの日、主イエスは死に勝利し、墓を破ってよみがえられたからです。安息日、主の日は主のよみがえりを記念する日であります。主はこの日、安息日の主として私たちと出会ってくださいます。私たちにとっての誠の安息は主イエスと共にあることであります。主の日の礼拝はまさに主の復活の記念であり、主の日が誠の安息日であること、それはよみがえられた今も生きておられる主が私たちと出会ってくださることによります。そして安息日に生ける神は今も働いておられるわけです。アブラハム、イサク、ヤコブの神が御子キリストを通して聖霊において今も働きたも、その働きに私たちは安息日に預かるわけです。主があなたは生きるとお語りになると、生ける屍のようであった人が命を得る、新しい命と人生へと招き入れられる、このことが今この時代にも安息日ごとに起こっているわけです。この主の御業は人間回復の御業です。一人の人が神の愛の力により罪を許されて、健やかな人間として再生し、永遠の命を生きるものとされる、この御業に私たちもよくしているわけです。教会の頭であられる主が ご自身の恵みを受ける手立てとして備えてくださっている御言葉と霊典と祈りにより、現代の生徒たちも安息日ごとに生ける神の働きに預かって、新しい健やかな人間へと回復されるわけです。誠の安息とは、主が持っておられる誠の命を得ることであります。この日、私たちは健やかな人間の姿を取り戻されていきます。主イエスを通して、作り主、全能の父なる神に結ばれて生きる誠の人間の祝福に預かるわけです。さらに安息日は、神の国で私たちが預かる、やがて預かる祝福、祝宴の前味です。終わりの日の復活において、私たちは魂においても体においても主イエスに似せられ、主の栄光を表し、神を喜ぶことにおいて完全に祝福されます。消去リモンドの三次は指紋が教える通りです。この終わりの日の祝福を、神は安息日の礼拝において前もって私たちに味わわせてくださるわけです。安息日は何もしないために設けられたわけではなく、神と出会うために設けられています。取り分けられています。私の子らよ、この日こそ私の懐に憩いなさい。子が父の懐に憩うように、羊が羊飼いのもとで休みを得るように、おのおのの世の働きから離れて私のもとにおりなさい。そして私があなた方のために用意した恵みを受けなさい。このように神は仰せになるのです。ウィークデーにおいて、私たちはドゥイングという範疇の中で生きています。何をなすか、このことが毎日問われる、世の働きにおいて問われています。それが中断されて、ビーイング、あなたは何者か、私たちがどのような存在であるか、どのように生かされているか、そのことを確認することへと立ち戻らされるのが安息日です。で、ここで私たちはビーイングでよろしいということ、なぜなら神がすべてをしてくださるからです。御言葉と聖霊によって私たちに豊かな恵みを注いでくださる、これは私たちのための神の働きで、その働きが安息日を支配する、安息日を恵みの日として支配するということであります。第4回を守ることは、現代の教会においても生命線であります。1969年に刊行された礼拝指針付き信徒の手引きという書物がこのように言います。礼拝出席は教会の第一の義務であって、神を愛し、また自分のように隣人を愛せよという聖書の教えの具体的な実践の場であり、さらに神礼拝という人間第一の務めを果たすことであります。私たちの教会は主の日の礼拝を遵守する伝統に生き続けてきました。第4回を守ることに熱心を傾けてきたわけです。もちろんそれは、立法主義的なパリサイ的な意味ではなく、主の日に神の恵みを受けて生きることが、まさにキリスト者の命に関わる問題だからです。良き羊飼いの声を聞いて、青草や憩いの水を見出すことができるからこそ、羊は砂漠の真ん中で生きていくことができます。礼拝を第一とするのは、生徒らの一人一人が各々の命を健やかに保つためであります。そのために主は第4回を備えてくださったということであります。ところで、2011年に礼拝指針が改正されましたけれども、現在の礼拝指針には、主の日の集会を守れない者への配慮という項目が加わりました。主の日を重んじるよう努めることがキリスト者の義務であること、それは言うまでもないことであります。しかし、とりわけ社会情勢の変化によって、あるいは高齢や病によって 礼拝を守りたくとも守れないというケースが増えてきています。そうした場合にはただそうした教会員たちが教会に来ることを待つだけではなくて、教会の側でも配慮が必要であると思います。例えば高齢となったために病のために礼拝に集うことが難しい人々のために、主の日にそうした人々を訪問するということ、これも教会の技であると思います。私が前に奉仕していた教会では月の第4週を事前の日と呼んで、教会員たちが手分けして辞める方や入所しておられる方を訪問しました。チームを組んで訪問したわけです。でそこで何をしたかというと、その日の説教の御言葉を届けた、そして祈って帰ってくる、このことを毎月のこととしてしてきました。そうした配慮ということがどの教会においても考えられてよいのではないか、そのように思います。祈ります。主なる神様、私たちの命をこの世のただ中で健やかに守ることのために、あなたは第4回を定めてくださいました。あなたと共にあることによって、天からの糧を豊かにいただくことによって、また御言葉の真理に養われることによって、私たちが地上にある限り、どうぞ健やかな人間として生き続けることができるように、そのことのために私たちの教派、また教会も第4回を大切に守り行うことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。